これから、御言葉に入っていきたいと思います。メッセージをする前に一言お祈りをしたいと思います。I want to get into today's message, but before we go into the message, I would like to pray. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so grateful for the opportunity to worship you on this Christmas Sunday morning. 愛する父なる神様、この、クリスマスの聖日、礼拝で神様を礼拝し賛美することができ、心から感謝いたします。We thank you for the opportunity to hear from your word as well. また神様の御言葉から聞くことができることを感謝いたします。Father, may you speak to us. 神様どうか私たちに語りかけてください。Please give us ears to hear. どうか耳を傾ける、その心を与えてください。Please, speak to us and give us understanding by your Holy Spirit. どうか聖霊によって私たちに、聞いてそして理解する力を与えてください。And Father, please give us a heart that we might, heed what we hear and to apply it to our lives. そして神様どうかその受け取る御言葉を私たちは、その、実践へと、結びつくことができますように、助け導いてください。We entrust this time into your care. この時を神様の御手に委ねます。We thank you and pray these things in Jesus' precious name. Amen. Well, as we get into the message today, I first want to start with a question.
今日の、メッセージに入る中でですね、まず質問から入っていきたいと思います。
And that question is,How and when will you celebrate Christmas?
そしてその質問は、あなたはクリスマスをいつどのように祝いますか?
As we think about this question, let me share with you of how and when Christmas has been celebrated in different countries.
この質問を考えながら、様々な国でクリスマスがどのように祝われているのかをお話しさせていただきます。
This is from Angola.
これはアンゴラという、国からです。
Over 50% of the population are Catholic in Angola, and with at least another 25% being other kinds of Christians. So going to church on Christmas Day is important there, and the main Christmas meal is eaten after the Christmas Day church service. The main decoration in most houses will be a nativity scene.
アンゴラでは人口の 50% 以上がカトリックであり、少なくとも別の 25% が他の教派のキリスト教徒であります。ですから、クリスマスの日に教会に行くことは重要であります。そしてメインのクリスマスの食事は、そのクリスマスの日の教会の礼拝の後に食べられると言われています。ほとんどの家の主な、この飾り付けというのはキリスト降誕のシーン、ナティビティシーンであります。
What about in Brazil? Most people, especially Catholics, will go to a midnight mass service. Many Christmas customs are similar to ones in the USA, even though it's summer and very hot at Christmas time there. Many people like to go to the beach, and the Christmas meal is normally served around 10 p.m.On Christmas Eve, and exactly at midnight, people greet each other and exchange gifts.
ブラジルでは、ほとんどの人が、特にカトリック教徒は、真夜中のミサの礼拝に行きます。多くのクリスマスの習慣はアメリカと一緒のようでありますけども、あちらでは、真夏、暑い時ですので、よくビーチに行く人たちもいると言われています。メイン、そして、クリスマスの食事は通常クリスマスイブの夜10時頃にいただき、そしてちょうど真夜中に人々はお互いに挨拶しプレゼントを交換すると言われています。
Christmas in Egypt. In Egypt, about 15% of people are Christians. Most Egyptian Christians belong to the Coptic Orthodox Church. Christmas Day isn't celebrated on the 25th.Of December, but on 7th of January, like in Ethiopia
and by some Orthodox Christians in Russia and Serbia. On their Christmas Eve, that is 6th of January for them, Coptic Christians go to church for a special liturgy or service. The service normally starts about 10 p.m. and or 10:30 p.m. and normally finishes shortly after midnight. When the Christmas service ends, people go home to eat the big Christmas meal. エジプトでは、人々の約 15% がキリスト教徒です。ほとんどのエジプトのクリスチャンはコプト正教会に属しています。クリスマスの日は12月25日ではなく1月7日に祝われています。エチオピアやロシアとセルビアの正教会のキリスト教徒と同じであります。コプトのクリスマスイブ1月6日にコプトのクリスチャンは特別な礼典または礼拝のために教会に行きます。サービスは通常夜10時半頃に、開始され、そして通常、深夜0時過ぎに終了します。クリスマスサービスが終了すると、人々は家に帰って大きなクリスマスの食事を食べます。However, just like the US, because we are in the midst of a worldwide pandemic, Christmas cannot be celebrated as usual in most of these countries. This is unprecedented, as Christmas has been celebrated during wars, even on the front lines of battle, and even during past pandemics.
しかし、米国と同じように、コロナウイルスの感染が世界中に続いているため、これらの国のほとんどでクリスマスをいつものように祝うことはできません。これは前例のないことです。クリスマスは戦争の中、戦闘の最前線でも、また過去のパンデミックでも祝われてきたからであります。
In a recent article in the New York Times titled Holidays in a Pandemic, here's what happened in 1918. The article begins with the following statement. The festive season fell between two deadly waves of the deadly influenza outbreak. Families still gathered often with empty chairs at the table. As can be seen in the two accompanying photos from that time,We can imagine that the general mood of the time was similar to what we are experiencing today.
他のパンデミック時のクリスマスはどうでしょうか？ニューヨークタイムズ紙の最近の記事で、パンデミックの休日、これが1918年に起こったことですと、記事は次のステートメントで始まります。お祭りシーズンは、致命的なインフルエンザの発生の2つの致命的な波の間にありました。家族はまだ集まり、しばしばテーブルに、空きの、椅子がありました。当時の、2枚の写真に見られるように、当時の全体的なムードは私たちが今日経験しているものと似ていたことが想像できます。
However, the scope of the pandemic was a lot worse back then. As millions of Americans were sickened and 675,000 died, among at least 50 million deaths worldwide. It has been attributed to an H1N1 virus that originated in birds. Also at the time, another major event was stealing newspaper headlines. The end of the First World War.Soldiers were returning to their homes, and Allied victory was a cause for celebration. And although soldiers' domestic and international travels played a major part in spreading the flu, news reports from the time suggest that the risk of infection did not stop people from celebrating the Allied victory in person.
しかし、当時のパンデミックの範囲ははるかに悪化していました。数百万人のアメリカ人が病気になり、62万5千人が死亡しました。世界中では少なくとも5千万人が死亡しました。これは鳥に由来する H1N1 ウイルスに、起因がするとされています。また、
当時別の主要なイベントは新聞の見出しを盗むことでした。第一世界大戦の終わり。兵士たちは彼らの家に戻っていました。そして連合軍の勝利は祝賀の原因でした。兵士の国内を呼び国外旅行がインフルエンザの蔓延に大きな役割を果たしましたが、当時のニュース報道によると感染のリスクは人々が連合軍国の勝利を直接祝うことを妨げなかったとのことです。
This brings us to Christmas today. How and when will you celebrate Christmas? In order to answer that question, though, I think there is a more important question to ask. Why Christmas? Why worship Christ?
これで今日のクリスマスになります。あなたはクリスマスをいつどのように祝いますか？しかしその質問に答えるためにはもっと重要な質問があると思います。なぜクリスマスなのか？なぜキリストを礼拝するのか？
In the midst of an ongoing pandemic, with many unknowns and uncertainties regarding the immediate future ahead of us, it is good to remember that the enduring and eternal truth regarding the sending of God's Son, Jesus Christ, into this world remains the same. We associate Christmas with the birth of Jesus of Nazareth. But in reality, it is about worshiping Jesus as the Christ, the Son of God. Without this understanding of who Jesus is, there is no point in celebrating Christmas, and there would be no reason to worship Him.
進行中のパンデミックの真っ最中、私たちの目の前にある多くの未知数と不確実なことがありますが、神の御子イエス・キリストがこの世界に送られたことに関する心温まる永遠なる真実は同じままであります。このことを覚えることは良いことであります。私たちはクリスマスをナザレのイエス様のご降誕と関連づけますが、実際にはそれはイエス様を神の御子であるキリストとして礼拝することであります。イエス様が誰であるかをこのように理解していなければ、クリスマスを祝う意味はなく、イエス様を礼拝する理由もありません。
With this in mind, I would like for us to look together at a passage of scripture of a certain person's response to Jesus and to consider the implications of what he understood and believed concerning him. The occasion for this man, whose name was Simeon, in coming into contact with the baby Jesus took place in the temple just 8 days after Jesus was born. Joseph and Mary brought Jesus to the temple to have him circumcised, which was according to the law of Moses and was the proper means of expressing their faith and obedience to God in dedicating their firstborn son. Let's look together at Luke 2:25-32.
このことを念頭において、ある人のイエス様に対する反応の聖書箇所を一緒に見て、彼がイエス様に関して理解し、信じたことの意味を考えてみたいと思います。シメヨンという名前のこの男性が、赤ん坊のイエスと出会う機会は、イエス様が生まれてからわずか8日後に神殿で起こりました。ヨセフとマリアは、モーセの律法に従って、イエス様を割礼するために神殿に連れてきました。これは長男を捧げる際に、神様への信仰と従順を表現する適切な、手段で、ありました。ルカ書の2章25節から32節を一緒に見ていきたいと思います。
And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout,
looking forward to the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, then he took him in his arms and blessed God and said, "Now, Lord, you are letting your bondservant depart in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the presence of all the peoples, a light for revelation for the Gentiles and glory of your people, Israel."
その時エルサレムにシメヨンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると立法に定めてあることを行うため、両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから。
この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。
We find here a description of a man named Simeon. It says regarding him that he was righteous and devout. In other words, he had faith in God and was faithful and obedient to him. He also lived with hope and expectation regarding God's promises concerning Israel. Simeon had been waiting for the consolation of Israel. He longed for the nation's deliverance, just as Zechariah had, as we read in Luke 1:68-75. The Spirit who is the Consoler was upon one who was waiting for the consolation of Israel, that is, the Messiah. The Holy Spirit was upon him, and it was by the Holy Spirit that it was revealed to him that he would not die until he saw the promised Messiah of God.
ここにシメヨンという男について書かれています。彼に関しては正しい信仰深い人であることが書かれています。言い換えれば、彼は神を信じ、神に忠実で従順でした。彼はまたイスラエルに関する神の約束に関して希望と期待を持って生きていました。シメヨンはイスラエルの慰めを待っていました。ゼカリアがしたように彼は国の救出を切望していました。慰め主である御霊はイスラエルの慰めメシアを待っていた人の上にありました。聖霊が彼の上にあり、約束された神のメシアを見るまで彼が死なないことが彼に明らかにされたのは聖霊によってでありました。
Simeon may have known that there were rumors regarding the coming of the Messiah. The news of John the Baptist's birth and its meaning was widely publicized. And the shepherds who heard the angelic announcement may have kept temple flocks, and they may have reported what happened among the people of the temple. Yet, it was not rumors, but the Spirit who led him into the temple on that day, where he came upon Joseph and Mary, dedicating the child Jesus according to the law.
シメヨンはメシアの到来に関して噂があったことを知っていたかもしれません。バプテスマのヨハネの誕生とその意味のニュースは広く公表され、天使の発表を聞いた羊飼いたちは神殿の群れを飼っていた可能性があり、新年の人々の間で起こったことを報告した可能性があります。しかし、噂によってではなく、
その日には、彼は、神殿に導いたのは御霊でありました。そこで彼は律法に従って子供であるイエス様を捧げに来たヨセフとマリアに出会いました。
When Simeon saw Jesus, he took him into his arms and blessed God. Simeon gave glory to God and burst out into praise because of the fulfillment of God's wonderful promises to him and to all people. Because he himself saw God's salvation in Jesus, he could now die in peace. Because of Jesus' coming, salvation was now available to all people. It was as if Simeon were commanded by God to keep a lonely watch through the night until he saw the sun come up. This now was for him God's sunrise. And because Jesus had come, Simeon could be relieved of his watch. The amazing thing about Simeon's prophecy is that it shows that this light is for the Gentiles also. The salvation of Jesus began with Israel, but was always to be extended beyond Israel. シメヨンはイエス様を見たとき、彼を腕に抱き、神様を祝福しました。シメヨンは神様に栄光を期し、自分とすべての人々に神様の素晴らしい約束が果たされたゆえに、突然賛美をされました。彼自身がイエス様に神様の救いを見たので、彼は今や平安のうちに死ぬことができました。イエス様が来られたので、すべての人々が救いを受けることができるようになりました。まるでシメヨンが太陽が昇るのを見るまで、夜通しで孤独な監視を続けるように、神様から命じられたかのようでした。これは彼にとって今や神様の日の出であり、イエス様が来られたので、シメヨンは彼の監視の役割から解放されることで、ことができました。シメヨンの予言の驚くべき点は、この光が異邦人にも向けられていることを示していることであります。イエス様の救いはイスラエルから始まりましたが、常にイスラエルを超えて拡大されるはずでありました。Jesus serves as light in two distinct ways. Jesus was a light for revelation for the Gentiles, a light that shined brightly among those in darkness, blind to the truth of God.He opened up the way of salvation to the nations in a way unknown before his coming. Jesus is also the glory of the people Israel because he was of them an Israelite and came in fulfillment of God's promises to them, thus showing Israel's special place in his heart.
イエスは二つの異なる方法で光として機能します。イエス様は異邦人を照らす啓示の光であり、神様の真理を知らなく暗黒の中で歩む人々に明るく輝いていた光でした。彼が来られる前には、未知であった方法で国々に救いの道を開いたのであります。イエス様はイスラエルの民の栄光でもありました。なぜなら、彼自身もイスラエル人であり、彼らに対する神様の約束を果たすために来ることにより、彼の心の中でイスラエルは特別であることを示されたからであります。
As could be seen in the Gospel of Luke prior to Simeon's encounter with Jesus, again the presence of Jesus became an occasion for joy and praise of God.This was consistently the response of the godly to Jesus in Luke's gospel. We can see it in Elizabeth's encounter with Mary and Elizabeth, the baby, John the Baptist within Elizabeth rejoiced for joy at the voice of Mary, knowing that that was the mother of Jesus who is to come. Also, we see it in how the
the shepherds after being told by the angels of the birth of Jesus and going to see the baby Jesus, how they return from there with great joy and praise unto God. Simeon properly regarded God as his sovereign and himself as God's servant, and he rejoiced at the birth of Jesus.
シメオンがイエス様と出会う前のルカの福音書に見られるように、イエス様との出会いは再び神様の喜びと賛美の機会となりました。これは一貫してルカの福音書における敬虔な人々のイエス様への応答でありました。これはエリザベスが、マリアさんと会った時に、この、エリザベスの体内にいたバプテスマのヨハネがマリアの声を聞いて喜んだと書いてあります。それはイエス様がマリアさんの体内にいることを知っての喜びでありますから、イエス様との出会いによって喜んだのであります。また、羊飼いたちがイエス様に会った時に、これはもちろん天使からイエス様が生まれたということを聞き、イエス様のところに行ってイエス様を実際に見た時に、そこから喜びと賛美を持って帰られたということが示されています。シメオンは神様を彼の主権者とみなし、彼自身を神様のしもべとみなしました。そして彼はイエス様との出会いによって本当に喜びと賛美に溢れたのであります。
Simeon's life and example make us ask some additional questions.What do I look forward to in life? What am I living for? Am I ready to die today?
シメオンの人生と模範は、私たちにいくつかの追加の質問をさせられます。私は人生で何を楽しみにしているのか？私は何のために生きているのか。私は今日死ぬ準備ができているのか。
In answering these questions, we can answer the question to why Christmas.
これらの質問に答えることで、なぜクリスマスなのかという質問に答えることができます。
Jesus is the Son of God.He has come into the world as our salvation. Because of him, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who lived in a dark land, the light shined on them. Because a child was born to them, a son was given to them, that is Israel, they have been consoled. For the government rests on his shoulders, and his name is Wonderful Counselor, Mighty God,Eternal Father, Prince of Peace, there is no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness forevermore.
イエス様は神様の御子です。彼は私たちの救いとしてこの世に来ました。彼が来たことにより、暗闇の中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。一人の緑子が彼ら、要するにイスラエルのために生まれ、一人の男の子が彼らに与えられたので、彼らは慰められました。なぜなら、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君、と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座して、その国を治め、今より後、とこしえに公平と正義をもって、これを立て、これを保たれる。
Jesus himself declared,I am the light of the world. The one who follows me will not walk in the darkness, but will have the light of life. イエス様ご自身が宣言しました。私は世の光である。私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。
The Apostle Paul described the work of God through Jesus Christ in these terms. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins.
使徒パウロはイエスキリストを通してなされた神様の働きについて次のように説明しています。神は私たちを闇の力から救い出して、その愛する御子の支配下に移してくださった。私たちはこの御子によって贖い、すなわち罪の許しを受けているのである。
Jesus still remains the light of the world, and he shines brightly in the midst of the darkest places in the world today. Even in the midst of the ongoing COVID-19 pandemic, Jesus is mightily at work in saving people's lives and giving them eternal life. Jesus, as our salvation, still rescues people from darkness and gives them victory over sin and death. He brings us hope and joy. As the Son of God, Jesus is our salvation. And therefore, he deserves our worship, not just during Christmas, but every day and in every way.
イエス様は今でも世界の光であり続け、今日も世界で最も暗い場所の真っ最中で明るく輝いています。コロナウイルスの感染が続く真っ最中でさえ、イエス様は人々の命を救い、彼らに永遠の命を与えるために力強く働いています。私たちの救いとしてのイエス様は、人々を暗黒から救い、罪と死に対する勝利を与え続けています。彼は私たちに希望と喜びをもたらします。神様の御子として、イエス様は私たちの救いであります。したがって、彼はクリスマスの時期だけでなく、毎日、そしてあらゆる方法で私たちによって礼拝されるべきお方であります。
So for those who celebrate Christmas, knowing that it is all about Jesus and worshiping him,How and when does not really matter. We do not have to get bogged down by what we may deem normal. The important thing is to properly respond to Jesus with joy and praise, declaring that he is our salvation. For Jesus did not come just to save the Israelites, but he came to save all who will put their faith in him as their savior and would follow after him.As their Lord.
ですから、クリスマスを祝う人々にとって、それがすべてイエス様についてであり、彼を礼拝することであることを知っているので、いつ、どのようにということは本当に重要ではありません。普通と思われることに行き詰まる必要はありません。重要なことは、イエス様に喜びと賛美を持って適切に応答し、彼が私たちの救いであると宣言することであります。イエス様はイスラエル人を救うために、だけに来られたのではなく、救い主として彼を信じ、主として彼に従うすべての人を救うために来られたのであります。
If you have not yet received God's offer of salvation through the child he has given to us and would like to place your faith in Jesus Christ as your savior and receive the gift of eternal life through him,
so that you may have the peace to live as well as to die. Then I invite you to pray the following prayer.
もし神様が私たちに与えてくださった緑号を通して与えられる救いをまだ受けておられないのであれば、救い主としてのイエス・キリストを信じ、彼を通して与えられる永遠の命を受け取ってください。生きる平安と死ぬ平安を得たいのであれば、ぜひ次の祈りを祈ってください。
Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I ask for your forgiveness. I believe you died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite you to come into my heart and life. I want to trust and follow you as my Lord and Savior.
親愛なる主イエス様、私が罪人であることを知っています。そしてあなたの許しを求めます。あなたが私の罪のために死んで、死から蘇られたことを信じます。私は自分の罪から立ち返り、あなたを私の心と人生に招き入れます。私はあなたを主であり、救い主として信頼し、従いたいです。
アーメン。If you have prayed that prayer for the first time, welcome to the family of God. And you can have the assurance, like Simeon, that you are now at peace and you can die anytime and find yourselves in the eternal presence of God.
今この祈りを始めて祈った方、本当に神様の家族に、ウェルカムしたいと思います。シメオンがもう平安のうちにもう死ぬことができると言われたように、あなたにとってはもう何も恐れることはありません。死んだら神様の身元に行くことができます。
I'm so grateful at the end of this message just to reflect back on my own dad. And I know he was ready to go home. Or to die, because he knew Jesus Christ as his Savior and Lord. And his final prayer was, Lord Jesus, please help me. And giving thanks to God.
このメッセージの最後でありますけれども、自分の父のことを思い出す中で、本当に父はもう死ぬ覚悟ができていました。そして、それはなぜなら、イエス・キリストを救い主として、信じていたのからであります。そしてイエス様を礼拝していました。最後の彼の祈りは本当に弱い中でもイエス様助けてください。そしてイエス様感謝します。その二つの祈りでありました。
What a joy it is to be able to worship Christ.
本当にキリストを礼拝できるという素晴らしさを私たちも覚えていきましょう。
To him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, blameless with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion,
and authority before all time, now and forever.
あなた方を守ってつまずかないものとし、またその栄光の前に傷なきものとして、喜びのうちに立たせてくださる方、すなわち私たちの救い主なる唯一の神に、栄光、大能、力、権威が、私たちの主イエス・キリストによって、世々の初めにも今も、また世々限りなくあるように。アーメン。